石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ね、トランプさんが来年からアメリカの大統領になるということで、
次期大統領、
ね、ニュース的にもまた盛り上がってますけども、はい、まあね、通信業界的にもどうなるのかなというところが注目で、うん、ね、トランプさんがまあ受かりましたという後に、はい、アップルの、ね、ティム・クック CEO は前向いて頑張るぞみたいな、なんかさもアメリカに、ね、こう大きな災害があったんじゃないか的な、うん、そういうニュアンスでまあ語ったりもしましたし、あとね、個人的にはスプリントを、ね、ソフトバンクが買収して傘下にありますけども、じゃあスプリントを、ね、孫さんとしては今後どうするのかと、うん、でアメリカの大統領が変わってね、政権も変わればおそらく通信政策も変わってくるでしょうし、孫さんとしては T モバイルとスプリントを一緒にするというので狙いがあって買収しましたけども、オバマさんの時はダメでしたけども、もしかするとトランプさんになるとそれができるかもしれないし、もっと逆風が吹いてとんでもないことが起きるかもしれないし、結構ね戦々恐々としてるんじゃないのかなと。まあね、だからトランプさんもビジネスマンですし、孫さんもビジネスマンなので、もしかしたら話が合うかもしれないし、
そういった影響ってゆくゆく、まあ、あの日本にもそういう余波というかありますかね。
いや、なんか出てくるんじゃないですかね。だからこそね、安倍首相はね一目散にねトランプタワーに行ったんでしょうし多分ね、そのビジネスやってる人からするとどういうこと考えてんのかなっていうのは多分ね、うん、風向きを見たいんじゃないかなって気がしますね。
はい、
通信業界にどんな影響が起きるか、ね、ちょっと注目していきたいなと思いますね。
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、先日発表がありました au の会員向けサービス au スターの担当者の方をお呼びしています。 CM や広告でもおなじみのプログラムですが、今回新しいサービスを追加するということで詳しく話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
長く使ってもっと楽しくもっと便利に、 au スターの新サービス。 au は11月21日無料会員向けプログラム au スターの新サービス au スターギフトセレクションを発表しました。今までも契約年数やデータ定額量に合わせて毎月ウォレットポイントを還元する au スターロイヤル、アーティストの楽曲などがもらえる au スターギフト、 au ショップがネットで予約できる au スターパスポートといったサービスを行っていますが、今回発表された内容はどんなものなのか、 au にとって会員向けサービスを拡充する狙いは何か、本日は KDDI 株式会社よりコンシューマーマーケティング2部水野香織さんをお迎えし、お話を詳しく伺っていきたいと思います。水野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先日の21日月曜日に説明会がありまして、まあ、実際 au スター拡充するというところで、まあ、どういったサービスが始まるのかといったところを詳しくお伺いしたいと思います。まず au スターですけども、まあ、そもそもね au の契約者であれば無料で会員になれるというふうになってますけども、まあ、これもともとどういったきっかけで au スターっていうのは初めのことになったんですかね。
あの、私どもの、その携帯電話事業をやっている会社というのはもう大体同じような端末を取り扱っていますし、はい、まあ、お客様から見た場合に料金も似たり寄ったりというようなところで、なかなかその違いを出すところが難しいというような状況がございます。でそんな中で以前は、まあ、どちらかというと新しくご加入いただいたりであるとか、他の携帯会社から移っていただいた方にはいろいろ特典を出してたりとはしていたんですが、どうしてもその長く使っているお客様に対する還元が十分にできてないという というところをお声をいただいておりまして、そういったところを、まあ、今回 au スターという名前のもとに長く使っているお客様にはいろいろ特典があるというようなサービスを立ち上げたいというところで、今回このようなサービスをご用意させていただいた次第です。
で、まあ、今年8月から会員登録開始されましたけども、実際その加入状況数っていうのは今どれぐらいなんですかね。
発表が21日の月曜日だったんですけれども、はい、実は前の日の20日の日にちょうど500万人を突破したというような状況になっています。
すでにもう500万人いると。
そうですね、はい、
最終的にはもう全員に入ってもらうとは、
まあ、理想ですね、はい、
そうですよね、はい。で、au スターといっても、まあ、いろいろとね事細かにサービスがありますので、まあ、その辺詳しくご説明いただこうかなと思いますけども、はい、まず au スターロイヤルというのがありますけども、はい、ロイヤルというのはどういったものになるんでしょうかね。
au スターロイヤルというのはお客様がご契約いただいている年数と、あとご契約いただいているそのプランですね、それによって毎月プレゼントするポイントを増量するというようなサービスになっています。具体的に申し上げますと、ご契約年数が4年から6年のお客様については還元率が通常 1% のところをプラス 2% というような形で、年数に応じて増えてまいりまして、最大 10% 還元するようなサービスになっております。
契約年数が16年以上だとデータ定額料1000円ごとに100ポイントという感じですよね、
はい、そうですね。
なので20ギガの6000円のプランをやってると600ポイントという感じでいいんですかね。
おっしゃる通りです。
この辺だいぶ頑張った感じしますよね。
そうですね、やっぱりそのお客様に実感いただける水準っていうのがあると思いますので、もともと私どもの方ではマンスリーポイントとして 1% つけていましたけれども、はい、まあ、それを超えるようなポイント数でないとやはりそのお客様にご納得いただけないのかなと思いまして、こういった水準にさせていただきました。
そうですね、長くてしかもいっぱいのデータ量払ってると、まあ、それなりにもらえるという感じですよね、はいはい。まあ、自分も au は長く契約していることもあり、ここはちょっと期待しているポイントだった
り、ね、ありがとうございます
ね。あともう一つあるのが au スターギフトですね、
はい、
こちらどんな感じになりますか。
ギフトについては au スターをご登録いただくだけで特典がもらえるというようなものを詰め込んだものになっておりまして、はい、先日まではそのご加入いただいたお客様に弊社の CM でやっているサンタローというようなシリーズがありますけれども、はい、これのオリジナルグッズを抽選でプレゼントさせていただいたりとか、あとは定常のサービスとしては世界データ定額というような、海外でその24時間データ通信が今980円でご利用いただけるんですけれども、これを24時間分毎月お付けするというようなものであるとか、あとはその音楽であるとか雑誌であるとか、そういったものを毎月、いくつかピックアップをさせていただいてプレゼントしているようなものになっております。それから誰でも割をご更新いただいたお客様については3000ポイント分のギフト券をお付けするというのも今月から始まっております。
ね、で、あとまあ誰でも割更新の人に対してはギフト券3000ポイントという感じですけども、はい、このギフト券3000ポイントっていうのはどういったことに使えるんですかね。
先日発表させていただいた、ギフトセレクションっていう専用の交換サイトがありまして、はい、こちらで、商品と交換できるようなものになっています、
はい、このギフトセレクションっていうのはどういったものになるんですか。
はい、こちらはですね、先ほどの誰でも割の更新ギフト券とウォレットポイントを使ってで au が厳選した商品であるとか、 au だからできた特別な企画商品であるとか、そういったものに交換いただけるサービスになっています、
で従来だと1ポイント1円相当なのが、ギフトセレクションだと1ポイント 1.5 円ぐらいになる。
そうですね、お得に交換できるような商品をご用意しております。ただ安いだけではなくて、メジャーな商品たちがお買い得というか、お得なポイント数で交換できるような形でご用意しておりますので、会員限定ということで、ぜひサイトの方もご覧いただければと思います。
で、まあ、なんか au だからできる体験みたいなものもギフトとしては用意されている、
はい、
例えば何ですか、その体験的なものというのは。
はい、今回はですね2つご用意がありまして、1つ目は先日から、スポンサーカンパニーになりました、サッカー日本代表の、はい、関連グッズをご用意しております。でその中に3つございまして、はい、1つは日本代表と、まあ、同じ体験ができる、例えばそのピッチに上がって見られるとか、あとそのロッカールームに入れるとか、なかなか普通のお客様では入れないようなところをご案内させていただく体験ツアーを今企画中でございますので、こちらを親子ペアでご招待させていただきたいというふうに考えています。 とはハリルホジッチ監督のサインをいただいたサッカーボールであるとか、あと3月に代表戦がありますので、こちらの観戦ペアチケットに AU オリジナルの応援グッズをつけたものをご提供したいというふうに考えています。
あとまあサンタロウの
そうですね
ものもあるみたいな感じですね。
はい、かなりサンタロウの CM ご好評いただいてまして、はい、いろんな小道具が出てきてるかとは思うんですけれども、それのレプリカをご用意させていただいてご提供させていただきたいなと思っています。であとはそのサンタロウの CM に登場されているメンバーの方からお祝いのメッセージを頂戴できればと思ってまして、こちらもお客様の方にご案内させていただきたいなと思っております。
で結構その AU が厳選したという家電製品みたいなものも買えられるみたいな
感じですよね。
そうですね、はい、世間で売られている値段よりもお得な感じで、
はい、
でそういった、ギフトもありつつ、あともう一つ AU パスポートもありますけど、はい、パスポートはどんな感じですかね。
パスポートはですね、AU ショップにご来店いただく際に事前に何時頃どの AU ショップにご来店いただくというのをご予約できるサービスになっています。でこれをしていただくことで、ある程度予定もつけやすくなりますし、あとショップのスタッフからも、今日どんなお客様がいらっしゃるのかな、それはそのケア期間が長いお客様なのか短いお客様なのか、どんな端末を使っているのかであるとかをあらかじめ用意することができますので、よりスムーズにご案内ができるものというふうに考えています。
実際これサービス始まっていると思うんですけど、はい、ユーザーの利用状況どんな感じですか。
そうですね、ちょっと具体的に何件というのはお伝えできないんですけれども、はいはい、我々がその計画してた数と同じぐらいのペースで使っていただいている状況です、
ね、実際まだまだおそらくユーザーには認知されてなかったりもするのかなという気はしますよね、
う
ん、
この辺 ね
もうちょっとなんか認知されるともっと使ってくれる人増えるのかなという感じ
ですね。はい、そうですね、やっぱりご来店いただく方の多くがこの予約の仕組みを使っていただくといろいろスムーズになりますので、これはぜひ私たちとしても積極的にご紹介していきたいなというふうに考えています。
そうですね、これ使ってくれればね、おそらくショップのね混雑もこう
分散
されて、
そうですね、はい、
ショップとしてもやりやすいし、はい、他の人にとっても非常にありがたいのかなという感じですよね。でやはり KDDI としては今一生懸命ポイントを軸にして、ね、
はい、
いろんなことを取り組んでるという感じですけども、はい、AU の、ね、今いろんな各社ポイントサービスありますけども、
はい、
AU のポイントの特徴っていうのはどんな感じですかね。
AU のポイントの特徴としては、はい、最初にご説明させていただいたその AU スターロイヤルに始まるその AU の携帯電話であるとか、はい、スマートフォンをご利用いただくだけで貯まるポイントと、あとは AU ウォレットを使うことで貯まる、買い物によるポイントと、はい、あとは続々と今サービスが立ち上がりつつありますけれども、ローンであるとか保険であるとか、そういういわゆるライフデザイン商材をご契約いただくことで貯まるポイントということで、大きく、3種類ぐらいカテゴリーがあるのかなと思っていまして、これはただその一般的なポイントプログラムのように、コンビニでお買い物をしたら貯まるだけではない、ただ月々契約しているだけでもしっかりポイントがもらえるというところで、その辺の貯まりやすさというところが違いがあるのかなと思っておりますけれども、ただなかなかまだうまく伝えられてないかなと思いますので、この辺は私たちも改善が必要かなというふうに考えています。
ね、説明会では、ね、一部のメディアの人たちからなかなかたまんないんじゃないかみたいな、ちょっと渋いんじゃないかみたいな指摘されてましたけど、 その辺こう反論あったりしますかね。
たまらないというよりはやっぱり私たちの方でこうしたらたまるよというところをやっぱりお伝えしきれてないんだなというところは、やはりその記者さんの反応を見ても感じましたので、その辺は AU スターのホームページであるとか、今後提供を予定しているアプリケーションの方でも使い道じゃなくてたまるところもきちんとご説明していく必要があるなというふうに感じました。
そうですよね。ね、ドコモの場合ですとね、結構その提携先があったりとかして、
はい、
結構ドカンと溜まることが多かったりするので、あそこでなんかおっとこうね驚いたりもするんですけど、
はい、
AU の場合だとこうちょっとちょっとこう毎日増えていくみたいな、アプリ見てみるとこうね、はい、増えていくので、その辺のこうなんか違いもあるのかなっていう感じがしましたね。
そうですね、はい、ちょっと話が逸れてしまうかもしれないんですけれども、はい、ポイントについてはその AU ウォレットのアプリの方でもご確認いただけるようになってますので、
はい、
そこのたまった感の演出とか、そういったところももう少し目立たせてもいいのかなというふうに考えています。
そうですね。で現状やはりまだまだじゃあユーザーの認知がもうちょっと頑張っていかなきゃなというところですよ ね。
500
万人しかね、実際ユースターもまだ登録されてないという感じですけども、 実際その au スター登録するのはどこでやればいいんですかね。
はい、登録は非常に簡単で、はい、au のホームページにも右上にスターというようなメニューがついてますので、はい、そこからご登録いただくことも可能ですし、あとはショップでお申し付けいただいても結構ですし、あとはその au のお客様センターですね、こちらの方にお電話いただくだけでも対応ができますので、もう本当に簡単にできますし、お金もかかりませんので、はい、ぜひご検討いただければと思います。
ね、やっぱり登録した方がいいですもんね。
そうですね、はい、
あれですよね、先ほど そのギフト券の3000ポイントはギフトセレクションじゃなくてもショッピングモールでも使えたりするんですよね。
そうですね、ただ直接使えるのではなくて、はい、それぞれのサービス用に、これもちょっとややこしい話で恐縮なんですけれども、お買い物券に交換していただいて、そこから各サービスの方で使っていただくというような形になります。
なるほど、直接ではなくギフト券のポイントでお買い物券にして、
そこ
から買い物すると。
はい、
なるほど。そうだからちょっと振り返ってみると、得することがいっぱいありすぎて、はい、ちょっと分かりにくいのかなっていう感じもしますけど、
ね、そうですね、ちょっと見せ方とかはまだまだ改善の余地があるかなというふうには感じています。
だいぶなんかね、大盤振る舞いしすぎて、ね、こう自分のユーザーからすると何が得なんだろうとかね、どうしたらいいんだろうっていうところはちょっとね、
そうですね、
分かりにくい感じもするのかなっていう気がします。
その辺は工夫をしていかなくてはいけないですね。
今ね、やっぱり総務省の意向もあって、他社も一生懸命長期ユーザー向けのサービス拡充してますけど、その辺他社の動向も気になったりしますか。
やはりその他社さんがこういうプランを出すとやるとか、そういうことが起きますと、特に私の部門ではそういった料金であるとか、そういう施策を考えているメンバーが近くにおりますので、はい、やっぱりすぐざわっとしますね。
やっぱりそこは競争してるというか、
まあ、意識はしてますね。
ですよね、はい、メディアも飛びつきますしね。
聞かれますね、やっぱり。
聞かれる。
どこそこはこれを出したけれども、 KDDI さんはいつやるんですかっていうふうに、もうその前提で聞かれることが多いですね。
そうですよね、だから結局ね、そういう状況になるから三者横並びにならざるを得ないというか、
まあ、そうですね。
あと、ね、どちらかというとドコモの場合って、まあ昔からサービスやっていることもあり、はい、でドコモの場合はもう本当にドコモをずっと使い続けている人が多いと思うんですけど、はい、KDDI の場合はまあ決してそうではないというか、まあ、ちょっとね、おそらくドコモのユーザーの平均年数よりもユーザーの年数短いのかなって気がしますけど、ドコモとはユーザー属性がちょっと違うから、こうしようとかっていう策とかあったりしますか。
そうですね、もちろん長く使っていただくっていうことも私たちにとっては大切なんですけれども、ただご契約いただくだけではなくて、au のいろんなサービスを使っていただけるお客様をたくさん作っていきたいなというふうには思っていますので、その電話とメールができればいいやだけではなくて、 au がご提案するいろんなサービスをご体験いただけるようなお客様が、まあ、このスターをきっかけに生まれてくると嬉しいなというふうに思っています。
まあ、最近ふとこう、ね、各社長期ユーザー向けを充実させたりしますけども、一方で、ね、やはりその請求書が紙で来なくなってしまったので、はい、そもそもユーザーが自分 au 何年使ってるか分かってないというか、なんかそこがこう非常にもったいないなとか残念だなという気がするんですけど、 あなたはもう au どれぐらい使ってますよ、だからもっと使ってくださいねっていう、なんかそのユーザーへの対して気づきを与える仕組みって今後なんか検討されたりしますかね。
実はですね、今もお客様サポートというアプリがありまして、はい、そこでその何年ご契約いただいてるとかプランは何かというのはご確認いただけるようにはなってるんですけれども、まあ、とはいえなかなかそのアプリまでたどり着かないとかってお客様がいっぱいいらっしゃいますので、まあ、そこは今ある方法をご案内させていただくっていうところを徹底していくしかないのかなというふうに思っています。
そうですよね、もう自分はアプリ大好きで、
ま
あ、各社で、ね、
ありがとうございます、
料金確認アプリを毎日見ていて、
は
い、
毎日、
そうそうそう、じゃあちょっと こっちのキャリアを使いすぎたからちょっとこっちのキャリア使うかっていうこうね、毎月分配してるんですけどなかなかね、一般の人がね、アプリを使うってこともないだろうし、そもそもそういうアプリやることも知らないし、で知らないから月末になるとその、ね、データ容量いっぱいになっちゃって速度遅くなるみたいなことだったりするので、もっとね、あのアプリでね、何年使ってるのか、今毎月ね、どれだけデータ量使ってるのかっていうような分かった上で使うっ とだいぶね、賢く使えるのかなっていう気がしますよね。
そうですね。やっぱりまだまだそのお客様が自分が今どのぐらい使ってらっしゃるんだろうかというのを能動的に確認するというようなところがまだちょっと根付いてないのかもしれないなというふうには感じています。
そうですよね。まあ、今回非常に長期ユーザーの施策強化してますけども、やっぱりこう総務省の意向っていうのは相当反映されてるもんなんですよね。
そうですね。どうなんでしょうね。
なかなかね、やっぱりそこも睨みつつっていう感じですよね。
意識はしてますね。無視はできないので、もちろん、
そうですよね。なかなかこれ難しいですよね。なんでしょうね。だから長く使ってる人は本当にこうね、長期ユーザー向けの施策強化してくれるのはありがたいですし、むしろね、だから au ずっと使い続けようって感じになりますけどね。業界全体に見るとね、競争もなくなってしまうような気もするので、ね、なんかここってね、いいんだか悪いんだかって気もちょっとしますね。
やっぱりこう積極的に機種変更してもらえるとか、やっぱそういう状態とはやっぱり最近は変わってきたなというふうには感じています。
町郎さん、なんか実際に感じるとこあったりしますか？
企業側の立場に立つと、長期に使っていただくっていうのはやっぱりね、それはすごく重要なことだと思いますし、なのでこうやっていろいろ試行錯誤されて、こういうポイント、細かくいろいろ決めて、かつ今回ね、その内容を伺ってると au だからこそできたというような、そのサッカー関連のこういったものも、好きな人にとってはすごくありがたいというか嬉しいことだと思うんですよ。ただやっぱりなんかこう、世の中がポイントにすごく縛られてるなっていう感じもしたのも事実ですね。
なるほど。
だからポイントあるのが普通っていう風に思っている世の中だから、長く使ってて何もないのっていう風にユーザーもなりがちになってる、でそこにどうやって新しく応えていくかっていうのはすごく課題ではないかなと思いますし、企業側もそこは大変なんだなって感じます。
あとね、やっぱ長く使ってる人ってそんなに興味なかったりもするじゃないですか、自分がいくら。
そうなんですよね。
むしろ短い人ってイコールちゃんとこう自分で情報収集して、安かったらこっち移るとか、キャンペーンだったらこっちに移るとかっていう、そういった自分がいくら使ってってどこ安いのかっていうのをこうね、敏感な人は多分契約年数短いだろうし、逆に何も考えてない人はずっとね、同じとこ使い続けてていくら払ってるか分かってないという感じもするので、じゃあそういった自分の払ってるものに興味なくて何年使ってるか分かってない人に対して、こんなお得なことありますよって言っても多分響かないと思うので、結構そこって難しいんだろうなって気がね。
そうですね、本当におっしゃる通りだと思います。
思いますね。
特に毎月定期的にお支払いいただいているものが、例えば月に何百円安くなりましたって言った時に、最初は、わあ嬉しいって思うんですけど、結局いつ引き落とされてるかとかも、実はお客様自身も意外とちゃんと把握してないことが多くありまして、そうすると最初は嬉しいんだけど、じゃあ半年1年経ってその嬉しいっていう気持ちが持続しているかっていうと、それもちょっと疑問があるなというところがありますね。
そうそうね。ね、だからポイントをねもらってもそこに対して気づいてない人もいっぱいいるだろうし、勝手に溜まったりもするだろうし、じゃあよくね、記者会見とかでもそうなんですけど、なんで値下げしないでポイント、付与するんだっていう風な意見もあったりしますけども、じゃあ値下げしてもそこに対して気づいてね、喜んでくれる人って実は少なかったりとか、最初1ヶ月ぐらいは安くなったと思うけど、その後もうね、麻痺してもうどうでもよくなってきて、また値下げしろって言ったりもするので、そこはやっぱりロイヤリティプログラムっていうのは、いかに気づかせるかとか、いかにこうね、継続的に喜んでもらうかっていうのはね、ずっとね、課題なのかなっていう気がしますね。
なので我々は今回そのあえてポイントに集めたということもありまして、そうするとお客様が今どのぐらい溜まってるっていうのも分かりやすくご提示できますし、じゃあその溜まったポイントで何をしようっていうのもお客様が選ぶことができるんですね。で、実はそのウォレットポイントって毎月のご利用代金に充てることも実はできるんですね。で、そうすると値引きに使うっていうこともできますし、今までの機種変更の時の携帯の端末代金に使っていただくこともできますし、なおかつ商品に交換したりとかっていうふうにバラエティを逆に出しているような形なので、それぞれのお客様にフィットした使い道をお選びいただきたいなっていうところも、ポイントの方が扱いやすいっていうような背景があります。
なるほど、ね。そうですよね。で、最後にリスナーに向けて一言メッセージいただければと思います。
はい、
au スターなんですが、まあ、最初にご案内差し上げた通り、500万のお客様にご登録をいただいておりますが、まだまだあの au のお客様の中でスターはなんだというようなお客様、多分このラジオを聞いているお客様の中にもいらっしゃるかと思いますので、ぜひですねこの機会にご加入をご検討いただければと思いますので、あの毎月いくらとかかかりませんのでぜひよろしくお願いいたします。
ぜひね au ユーザーの人は登録した方がいいという感じでございますね。はい、今日は水野さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI 株式会社の水野香織さんでした。以上特集、長く使ってもっと楽しくもっと便利に au スターの新サービスでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、で今週1週間、まあ、ニュースを振り返ってみますと、まあ、一つには総務省のモバイルサービス提供条件端末に関するフォローアップ会合の取りまとめが行われ、国民に対して、まあ、意見募集が行われているというところがあります。SIM ロック解除が可能になる期間が短くなるですとか、あとは端末の割引額に対して2年前の端末の下取りよりも高めに設定しなさいよですとか、まあ、そういったことが盛り込まれているという感じになっております。ね、SIM ロック解除に関しては、ね、あの一括で払えればすぐに SIM ロック解除できるようになるので、その辺に対しては非常にねユーザーにとって良くなったのかなと思いますけども、ただただね、パッと見た感じ抜け穴もいっぱいありそうなので、このあたりねキャリアとしてはどう攻めていくのかというところがまたね注目なのかなと思いますね。
さて以前からお知らせしていますが、番組恒例となります年末企画モバイル業界重大ニュースを今年もお送りしたいと思っています。リスナーの皆さんには今年のモバイル業界で印象に残ったニュース、あなたの身近で起こったスマホ関連の出来事、この2つのテーマで投稿を募集いたします。そして先週お知らせしましたが、番組公開録音のお知らせです。日時は12月5日月曜日18時30分開場の予定です。場所は東京日本橋にありますトコムスクエアで行います。重大ニュースの投稿、公開録音の応募、どちらも詳しくは番組ホームページをご覧ください。またいつも通り皆さんからのご質問情報などもお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども NTT ドコモのオリジナルスマホモノの製造で以前に増して注目を集めている ZTE さんをお呼びしています。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。タポック。